答案を拝見いたしました。それで、どの答案もですね、よく文章は書けていまして、決定的にここはいけないというところは見当たらないものですから、ひょっとしたらこれで合格されているかもしれないんですが、ただ試験官がどう評価するかっていうのは実際に提出してみないと分かりませんので、本当のところは、発表を待ってですね、判断するしかないかと思います。で、私が申し上げることはですね、それとは別に、試験官はどう考えるか、あるいはその、技術者コンピテンシーの考え、視点からですね、答案はどう評価されるか、あるいはその、評価されるとしたらですね、だとしたらどうあるべきかというようなことをですね、考えて、対策を考える上での材料としていただければと思います。で、これまでですね、3回受験されてきたということで、対応姿勢というかですね、答案の書き方というのはですね、比較的整っているということは言えるんですけども、その形式というかですね、対応姿勢ができているようには感じますね。けれども、ちょっと、なんていうか無駄なことをされているようなところもありますので、もっと合格のために役立つことをですね、単刀直入にやっていた方が効率はいいんじゃないかというふうに感じます。最初の答案は必須科目の1の2から参りますが、この問題ですね、風水害対策として、予想されていた問題ですが、風水害の、メインはですね、やっぱハード対策なんですよね。で、それについて何か お考えはありましたか。なんか特別ですね、こうというものが見えない感じがするんですけども、で、ですので、ソフトに行ってしまった、ソフトがメインになってしまったという感じがするんですが、やっぱり建設としてはですね、ソフトよりもハードですから、そのやっぱり一番重要なところで勝負しないと、消極的な姿勢と受け取られてしまう危険性がありますので注意してもらえますか。ソフトは間違いじゃないですけれども、それだけですとやっぱり弱い感じがしますね。で、最初の課題はですね、防災ソフト対応の観点という、観点のことはちゃんと意識されてやれてて、それはいいと思います。で、問題がですね、ちょっと断片的な印象を受けますね。新たな取り組みを加えた幅広い対策により防止または改善するという、問題文の要求がありましたけれども、それに対して答えているかなというのはですね、ちょっと弱い感じですね。問題文は大事な要求をですね、言葉にして毎回問題文に表してくれますので、それに答える必要があるんですが、ちょっとその意味が伝わってなかったんじゃないかという気がするんですが、とりあえず対策を書いていく、解決策、課題ですか、を書いていくというのが忙しかった、時間内でですね、ように見えますね。あとはですね、この見出しがですね、下線がついてて長いですよね。これあんまり良くないと思いますよ。行数稼いでるみたいな印象を受けるし、見出しに下線はまずいらないですよね。目立った方がいいというふうにどなたかがおっしゃったのかもしれませんけど、いや、こんなことで点が変わるとしたらですね、それ試験じゃないと思いますよ。もっと本質的なものがあると思いますね。試験官はそこまで表面を見てるわけじゃない、もっと中身のところで議論しないといけないと思いますね。 あと、箇条書きの書き方はですね、文章系に比べて、なんか、つながらないというかですね、断片的な、印象を与えて、あんまり良くないんじゃないかと思います。私は、練習段階では整理するために、箇条書きをお勧めしてますけど、最終形はやっぱり文章ですよね。礼儀として。これは、読み手の印象を多少変えるんじゃないですかね。結果を見てもらえますか。それからその課題の2はですね、協力っていうのはですね、確かにいると思いますけれども、なんか技術士の提案じゃないですよね。技術士としてはですね、どうやって周りを導いていくかとかですね、先生ですから、引っ張っていくような役割が欲しいですね。で、2ページの解決策に参りますが、これも前置きが長いですね。これだけで8行ぐらいあるじゃないですか。で、これはちょっと無駄だったと思いますね。で、理由書かれてるんですけども、その解決策、なんでこれ、課題選んだのかっていう、その理由述べようとは書いてないんですよね。なんで書いてないかっていうのはですね、わけがあるんですよ。と考えるべきだと思いますね。欲しいんだったら試験官は当然、理由を述べなさいと書くはずですので、まあ私が想像するのはあんまり大事じゃないからじゃないですかね。大体理由っていうのはもう見えてるとかですね、解決策見れば。あるいは理由よりも中身の提案の実行性の方が大事だということじゃないですかね。で、中身の提案はですね、解決策は、これは技術面からの提案を増やした方がいいと思いますね。なんか割と平易な内容で終わってしまっている。防災教育とかですね、日常的になんか認識できるという感覚的なものだったり、避難自体がですね、あんまり技術志向じゃないところもある。それからその下は多少技術の提案もあっていいかと思いますが、リスクのところはですね、これちょっと普通ですよね。皆さんこういうことを考える、バイアスでできなくなるっていう、いや、それってそんな難しい話じゃないんですよね。いや、そのバイアス自体はですね、心理的な、原理でもって大事なことですけれども、そう割と普通に思いつくことであって、もう少し先読みした、難しいリスクですね、大きなリスクを考えた方がいいと思います。4の倫理と社会の持続性、ここはよく書かれましたね。内容的に非常に筋が通った、要件でよかったかと思います。ということで、最後のこの2、問3、問4というのはですね、しんどいところなんですね。問題を解いてきて、もう最後まで書かなきゃいけない。そこはですね、練習しとけば楽勝で書けると思いますので、これどういう練習するかっていうのはですね、私の講座ではですね、マニュアルを用意してですね、もう完璧な答えできるようにしてますので、そんなのやっていけば、1ページ、2ページまでが勝負で、あとは楽勝で点取れるということになるかと思います。次に2の1に参ります。必須科目ですね。これアンダーラインはなくても構いませんので、それで、ICT 動向、超張りが不要って言うんですが、それは結果であってね、その超張りなくしたいから ICT やってるわけじゃないんですよね。ですから、そういう、形にとらわれるのではなくてですね、本質的な違いを述べた方がいいと思いますね。それから下の、2の ICT の出来方管理の手法で、UAV というのがあるんですけれども、UAV というのはですね、飛行の手段であって、 一方欲しいのは測量の原理ですね。天群データってどうやって取るんですか。その UAV が飛んだからといってですね、天群データ取れるわけじゃないですから、そこが大事だと思いますね。あとバーチャル リアリティですか。これは検査はできますけど、出来型管理は違うんじゃないですかね。まあ、ちょっとこれはちょっと違う手法じゃないかと思うんですけれども、出来型の管理といったら物理的にですね、その体積あるいは面積を出す手法ですので、リアリティだけでは分かんないですよね。要注意かと思います。論文試験のですね、原点というのは、そういう知見の違いがあったらですね、どれだけ違うかというのは簡単には言えませんので、あんまり大きくないと思いますけれども、もっと根本的に違うのは考え方とかですね、方針が違う方が原点として大きいようですね。ですので、そんなに心配されることはないかと思いますが。次に 2-2 ですが、これ調査検討すべき事項とその内容ですね。経験があればですね、すぐにもう担当直入に帰っていけるんですけれども、このようなご経験ありませんでしたか。で、対象がですね、子どもの、通学路とかですね、移動なわけですね。それに対してどこからどこへ移動するかっていうのは、だいたい拠点がもう見えてるわけで、そういったことを前提に検討していくのが早いかと思いますね。なんかゼロベースで子供はどうやって動くか全く見当つかないから、まずそれを調べてそれから考える必要があるっていう話だとですね、絞り込めないですよね。で、そういう、そうじゃなくて間違いのないようにちゃんとデータに基づいて考えるべきだと思われたかもしれないですけど、もちろんその姿勢は大事なんですが、試験ではですね、それよりももっと経験を積んでですね、こういう、道路設計やってるかどうかということが聞かれてるわけで、そういう経験を反映してですね、無駄な調査を少なくしてですね、担当直入に成果に結びつけていくような姿勢が求められると思いますね。それがエンジニアのコンピテンシーなわけですよね。経験すればするほど速くなる、あるいは的確な提案ができてくるということかと思います。丸さんの周辺道路における加工データも、これも何を目指しているかがわからない。とりあえず調べるというフィードバックをして得られたらちょっとでもいいことっていう感じですけど、やはりここは狙いまで示すことですね。で、丸4はですね、ちょっとこれ書かれていることを意味わかんないんですけども、何かお考えがあったのかもしれませんが、ちょっと読み取れないですね。そして2、施工じゃなくて実施手順でと留意点ですね。で、これ手順としてはですね、こういう形式的な資料調査とか現地調査とか、そういう形式的な見出しはあんまり良くないですね。というのは、とりあえず形で区切ってですね、あとは後から考えるというような、そんな印象を受けるんですけども、つまり、手順が何かです、明確に絞り込めてない、という、で、もっと具体的に考えていけばですね、見出しが見えてくると思うんですけれども、そこまで考えて書かれた方が説得力はあると思いますね。で、こういう形式的な見出しというのは、ある意味この問題についての本質を考えてないという悪い印象を与えてしまいまして、場合によっては 非常に大きな減点をもらっている場合がありますので、注意された方がいいですね。いろいろと書いてるけど一般論であって、別にこの問題で聞いてることと違う、いつでもどこでもその方法でやれば確かに問題は解けるかもしれないけど、つまり最初に資料収集やって、次に現地確認やって、次に対策やってっていう方法ですね。それは普通ですよね。で、それぞれの内容がですね、本当に一般的な内容に近かったりするとですね、本当に問題解いてるのか、せっかく、こんだけ条件与えて要求したのに、一般論の方法で、書いてる。で、それって試験対策としても暗記してきた答えで、どこでも使える便利な、答えではないのかという印象を与えると良くないですね。最後は3はですね、調整方策なんですけども、調整方策って意味はお分かりですかね。あまり説明はないんですが、現実務でですね、ビジネスの分野で調整というのは、やりすぎたものを戻すとかですね、あるいは余ってるものをどっかに移すとかいう、そういう意味がありまして、ここでのね、その調整の意味はどこにありますかね。ちょっと読み取れなかったんですよ。何かやりすぎたものを直すとかですね。で、お書きになったのは何か留意点みたいな感じで書かれてるんじゃないかと思うんですけれども、それは留意点のところで書けばいいことであって、ここはそうではない、もっと調整の本質がいるかと思うんですね。で、要はそういう調整活動いつもやってますか、ということは聞かれていると思います。で、調整活動ってどんなことかというと、今申し上げたそういう、鳴らすことが一つ、あとはプロマネとして、指導力を使って関係者を変化させる、影響力を及ぼして何かやってもらうとかですね、それとともに道路の技術応用でやってるかどうかっていうのが大事ですよね。単なるなんか影響力とかですね、人脈とか、説得とかいう話ではなくて、そういう具体的な要件があってですね、それをやっぱり表していかないと、点を取りやすい調整になっていかないですね。で、ここで書かれているのは3次元 3D で説明したらいいんです、プレゼンがいいんですとおっしゃってるんですけども、住民って本当に 3D 求めてますか。その道路ができて危ないかもしれない、その子供がですよ、バス車にひかれるかもしれないっていう時に 3D がですね、本当に一番の配慮になるんですか。もっとなんか本質的なものがあると思いますけどね、安全とか技術的な配慮とかですね。で、それをやっぱりやっていかないと、その近隣の合意とかですね、プレゼンは無理だと思いますね。ちょっと現実的な話で申し訳ないんですけれども、とりあえずこの試験対策として提案できるものはこれしかなかったということなのかもしれないんですが、そういったですね、なんか実務的というんですかね、もっと専門的にですね、提案するような力をつけていかないと、楽勝で合格できるとは言えなくなってきますので、できたらそういう練習をしていただけたらと思います。そうするともう問題が怖くなくなりますので、今なんか不安を持ってやられてるところが多いんじゃないかと思うんですけども、なんか書きすぎたら点取られるかも、減点されるかもしれないから、ほどほどにしておいて、文章を書いたら文章がですね、なんか悪かったりするから、じゃあ箇条書きでということで、これやられてるところもあるんじゃないかと思うんですけども、やっぱり箇条書きは論文としては不向きですよね。 論文には、そういう文章系なのに箇条書きっていうのはないと思いますね。メモだったらいいですけど、メッセージをこうまとまったメッセージを伝えるのにですね、箇条書きで途切れると、伝わりにくい印象を受けますね。まあそれは試験官の判断を仰いでもらいますか。3問題に参ります。3問題はですね、これも、現実問題として大きく課題になってて、どうするかということは道路の皆さんがお考えなわけですけども、暫定2車線でどうするんだ、でここはですね、本当はですね、私の考えでは、迂回路とかネットワークとかですね、そういったことがですね本当の課題じゃないかと思うんですけれども、災害に耐えるとかですね、災害でもその途切れないとかいうことは大事ですけども、難しいですよね。あと課題の2はですね、対面交通になってるからワイヤーロープで事故を起こすっていうんですが、これは非常になんか問題が小さい感じがしますね。確かにそれはあるかもしれないですけども、それが解決したからといってしょうがないというか、2車線の、基本的問題はまだ解決しない、逆にワイヤーロープの問題はですね、コンクリートの壁にすればもう簡単に治ってしまうというか、問題なくなってしまうわけで、あんまりなんか真剣に考えてもしょうがない。問題の性格としてはそのようなことを聞いているわけじゃないと思いますけどね。それから課題の3は、いかに長寿命化するかで、これって2車線と直接は関係ない話ですよね。4車線でも2車線でも同じであってですね、その2車線でなんとか持たせようとすると長持ちした方がいいというのは分かりますけれども、ちょっと主題とは離れてしまう感じがしますね。その辺冷静に考える必要があるかと思います。でやっぱりその答案考えるときにですね、本筋は何かとか、論理的に正しいかどうかっていうのは、テーマとの、親近性とかですね、乖離がないかどうかとかですね、結果がどうかとかですね、考えていく必要がありますので、これは練習を積んでいかれた方がいいと思いますね。なんか暗記で何か書いて毎回分かんないけどどうなのか、この問題の問いの2はですね、解決策書くところだから、これ暗記で国土交通省の提案をから引用すれば書けるんですよね。ここはよく書けてるんですよ。で一方課題のところは暗記じゃできないんですよね。これはご自身で考える必要があって、でここでなんかぐらついてしまうという弱点が残ってしまいますので、やっぱり試験で安定的に点取るには、自分の考え、ご自分の考えをですね、固める練習っていうのがやっぱりいるかと思いますね。暗記ではこれできないんです。毎回練習でですね、考えをですね積み上げる、組み立てる練習をやっていく必要があるかと思います。この問題の時にはどういう考え、問題変わったらどう考えるっていうのがですね、臨機応変に対応する力がないと、試験問題ってどんなの出るか分かりませんので、しんどいかと思いますね。で、解決策のところは問題ないと思います。これは非常によく勉強されています。ただちょっと量が少ないですね。で、そのなぜかっていうのは前置きがやっぱり長かった。この黄色のところがですね、選定理由とか、あとは見出しが2行あったりで、非常に冗長になってましてですね、もうちょっと簡潔でもよかったんじゃないかと思いますけどね。で、3のリスクですが、リスクはですね、4社化に時間費用がかかるとかですね、 あるいは4社やったとしても、その間にコンパクトシティで、なんかもう意味がなくなるっていうんですか。それリスクって言えますかね。まず4社化が完了した時点でのリスクですから、4車線にするのに費用がかかるというのは、リスクには当たらないですよね。つまり4車線が費用かかってできないっていうリスクだったら、つまり4車線にはならないわけですから、4車線後のですね、リスクもないわけですよ。で、問題はそうじゃなくて、なんとかして4車線はやっていくわけですよね。やったとしたらどうなんですかということを聞いてるわけですから、この費用の話はまずないですよね。で、あったとしても分かりやすすぎるかと思います。あとは、コンパクトシティ、これ別要因ですから、ここではあんまり関連付けない方がいいと思いますね。まあ、確かに具体的にこういうことはあるかもしれませんけども、そういうなんか、偶然なんかが起こるっていう要因をですね、結びつけるのは難しいと思いますね。まあ、オリンピックでですね、建設需要が発生するとかですね、あるいは、でも逆になんかコロナで、それが途絶えるとかですね、そんなの考えても、予測がつかないですよね。ですから、まあ、事業としてどうかということをですね、他の影響をあまり含めず考えていく必要があるかと思います。それと、まあ、あんまり、分かりやすい話は、答えとしては不向きかと思いますね。技術士の答案ですので、それで点取れるんだったら試験にならないと思いますよ。まあ、皆さん点取られ、取ってですね、全員合格してしまいますので。最後のページはですね、これ対策書かれてまして、AI は分かりますけど、情報工学ですよね。道路技術での対応が本来あった方がいいかと思います。それと PDCA は、これ技術者のまあ心構えみたいなものでして、まあ、これができたからといって技術士というわけではない。もっと道路技術の応用があった方が、よろしいかと思いますね。ということで、答案は特に問題なく、読みやすくてですね、納得しやすい内容になってまして、ひょっとしたらこれで合格されてるかもしれませんので、まあ、結果を見て判断してもらえますか。まあ、私は合格を保証することは、できませんけれども、まあ、可能性を信じてですね、高等試験の準備された方がよろしいかと思います。では、ご検討願います。